います。ですね、11月の3日に世界選挙大会っていうのが予定されていたんですけれども、来られるナガランドの牧師先生方のビザが下りないということで、11月3日は2月の9日に合流するという形に延期になりました。ナガランドの先生方が来られるということはなかなか難しい。逆にそのことによってナガランドの情勢っていうのは一体どうなってるのか、私たちが考えるいい時になっているのかなと思います。それが私たちのあるべき姿ですが、でもまた一方で現実的には実は11月3日は、世界選挙大会だから、子どもの運動会だけどお父さんは行けないからねって言ってる牧師先生がいらっしゃったんですけど、なんか行けると言って喜んでいましたこういう現実もあるかなと思います。昨日 OBC の女性大会が那覇バブテスト教会でありました。バブテストの女性たちが一堂に集まって、主を賛美し、また御言葉を聞き、また、お交わりをしていきました。大変素晴らしい、本当に細かいところまで、行き届いた会だったと思います。準備なさった女性会の方々、本当に素晴らしい働きをなさったなと、主を褒めたたえました。会堂いっぱいにですね、女性の賛美が持ちたまえ主よと言って、神様どうか私を用いてくださいという歌が響いたんですね。素晴らしかったです。で、講師に立てられたのは新都心キリスト教会の岡田文子先生でした。岡田文子先生は神戸でお生まれになって、それから、神様に出会われて、そして2001年に沖縄に置かれたんですね。それで、本土の方です。でも神様の置かれたところに、自分が今、やるべきことというのを本当によく考えておられました。そして沖縄を愛し、沖縄の人と共に生きようという、そういう思いが伝わってくるメッセージでした。またメッセージのタイトルは女たちのティアンダー。ティアンダーって分かりますよね。女たちがこう手仕事する、料理作るときに手の油がいい味になるんだみたいな、ね、女性たちのこのきめ細かなこの働き、日々の働きを、とても大事に、そしてその女性たちの小さな日々の一生懸命の働きが神様に用いられていくんだっていう、そういうメッセージであったと思います。今日私が取り上げました、ところ、先ほど、読んでいただきました聖書の箇所も女性が出てきます。少し女性の流れで、今日はお話しさせていただきたいんですけれども、この聖書の箇所は普通なかなかメッセージでは、礼拝メッセージであまり取り上げられないのではないかなと思います。モーセのことはとても取り上げられます、ね。でも、この女性のことを私はメッセージで聞いたことがないですし、メッセージを考えるためにちょっとこう参考書というか神学書というか中華書を読んでもほとんど書いてないんですよ。で、だからあれだ、なんか小さなこととしてあるのかなと思って、逆に私は闘志をかき立てられましてね、少し語ってみたいなと思いました。なぜ私がここに引っかかったかっていうと、まずこの女性が2人登場する。で、この女性の名前がちゃんと記されています。シフラとプア、はっきりと名前が知らされているんですね。記されているんです。女性の名前がちゃんと記されているっていうのはとても珍しい、珍しいっていうほどでもないですけれども、そんなにたくさんあるわけではありませんね。しかもたった7節ですよ。短い話です、ね。それから彼女たちが助産婦というふうに聖書には書いてあります。今風に言うと助産師ですかね、の働き、職業婦人であったということも心に残りました、ね。そして読んでいて何かとてもほっとする話というか、ちょっとユーモアも感じるようなほっとする話だなって。しかも神様が彼女たちをいっぱい祝福したっていう、なんか 嬉しい話だなと思って少し考えていきました。で、このお話の背景、時代背景というのを少しお話ししたいんですけれども、今からだいたい3500年くらい前、BC の、1500年ぐらい、イエス様がお生まれになる1500年も前のエジプトの国で起こった出来事です、ね。そこにエジプトの国 にヘブライ人とエジプト人が、共に住んでいたんです。でしかも人数で言ったらなんと、聖書の中に王様の言葉にあるんですけれども、我々の数より多いではないかって言っているので、ヘブライ人の人数の方が多いような状況でエジプトにいたわけですね。なんでこんなことになっているのか、イスラエル人がなぜエジプトに住んでいるの、しかもそんなにたくさんになってなぜと思うかもしれないので少し話をしましょう。創世記で神様は、アブラハムとサラの2人の女性を選ばれます。そしてこの2人からイサクが生まれ、ヤコブが生まれ、ヤコブから12人の息子が生まれるっていうところで、創世記は終わるんです、ね。で、アブラハムに神様は約束しました。アブラハムを選んだのは、私はあなたを大いなる国民とする。創世記12章に書いてあります。15章でも何回か繰り返す、あなたを大いなる国民とする、つまりあなたから一つの国を作りますよっていう約束をなさったわけです。そしてあなたによってあなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う、そしてあなたによってすべての人類が、すべての民族があなたによって祝福されるという約束をしたんですね。これが神様の実はとても大きな計画です、ね。イスラエルというアブラハムとサラというたった2人の、しかももう子供も産めないような高齢者ですよの選びまして、前期高齢者と後期高齢者ですけども選んで、そこからイスラエルっていう国を作るという、わけ、国を作るっていうんですね。 でも創世記が終わった段階ではまだ国というほどではありません。ヤコブの息子12人と、その家族ですから、まあせいぜい70-80名、そこにしもべたちを入れても200人ぐらいの小さな集団なんです、ね。だからまだ国にはなっていないんです。でここで創世記は、実はだけどもこの人たちが神様がここに住みなさいと言ったカナンの地に住んでいた時に飢饉になってしまって、食べられない、ね。しかもこんな少数の人でしょ。で周りにはたくさんの町があって、すでにもういろんな人たちがいて、ね、こんなちょっとした人たち、自分の土地も自分のお墓ぐらいしか持っていないような、何の、本当に土地も持っていないような人たちだったら、あっという間にやられてしまう。でしかも飢饉になってこのままではまずいということで、豊かなエジプトに食べ物を求めていきます。そしてそこでなんと、前もって送られていたヨセフがそこで総理大臣になっていて、王様の次、エジプトのナンバー2になっていて、そのおかげで彼らはこのエジプトにゴシェンという地位を与えられて、そこに住みなさいって言ってそこに住むようになったわけです。ここまでが、創世記なんですね。出エジプト記はそれから400年ぐらい後なんですよ。で、つまりエジプト人がいっぱいいた、でゴシェンの地にアブラハム、イサク、ヤコブの子孫が、200人ぐらいで、ね、牛や馬や馬は買わない、牛や羊や、ラクダやロバや、そういったものを、家畜を買って生きていました。でそれから400年経ってどうなったかというと、最初200人ぐらいだったイスラエルの民はなんと200万人ぐらいに増えているわけです。なんで200万ってわかるかっていうと、出エジプト記の時に男の人の人数を数えた時に約70万って出てくるんですね。でそうするとそれに女性、それから子供や年寄りを入れていくと大体200万ぐらいかなって、まあ大体アバウトな数字なんです。 なっていたわけです。200万って言ったらもう小さな国みたいなもんですよ。しかもエジプト人よりも多くなっていたっていう状況がありました。で、そしてこのエジプトの王様は、とても恐ろしくなりました。なぜかっていうと、自分の国に言葉が通じない人たちがいる。しかも彼らは別の神を拝んでいる。エジプトっていうのは多神教の国で、まあ、太陽神が一番トップにいるんですけども、たくさんの神がいます。カエルの神だとか、イナゴの神だとか、ね、ワシの神だの、犬の神だの、いっぱい神様がいるわけです。ナイルの川の神様もいます、ね、それに対しイスラエル人というのはどうもアブラハム、イサク、ヤコブの唯一の神を拝んでいる連中らしい。言葉も通じない、ね、怖くなりますよ。でしかもエジプトだって安泰ではないです。エジプトはとても豊かな国でした。これ世界史で皆さん習ったと思いますよ。習いましたよね。ナイル川が氾濫するの で氾濫した後は土地がとても豊かで、そこに穀物を植えて、ね、そしてそれを収穫する。そしたらまた次にナイル川が氾濫するから、また植えて、つまりエジプト人というのは肥料を与えないでも豊かな土地が与えられていて、そこから素晴らしい収穫を得ることができた。まずのそういうのでお金持ちだったです。それからもう一つ、金を産出しました。金、ゴールドです。で、金と農作物でとても豊かな国でありました。で、世界中がとまたその交易をして、貿易でまた儲かるっていう、この当時のトップの 国です。世界の文化の一番トップにいるエジプトなんですね。で、そのエジプト人なんですけれども、実は必ずしも安泰ではない。それを狙って周辺の国が時々戦争を仕掛けたりする。自分たちも出て行って、戦ったりするっていう、ね、エジプトの軍団っていうのはとても強いんですけれども、安泰ではないんです。で、もしそういう時、敵と一緒に結びたいことになると考えたわけです。なんでそんなに恐れたかっていうと、神が違う、言葉が違う。もう一つ、エジプト人はイスラエル人を差別して嫌っていたんです。ここ、とても大きな問題ですね。なんです。で、つまり、なんでかなっていうと、まあ、いろんな、あるでしょうね。それ、神が違う、言葉が違う。また、職業も違うわけです。こちらは農耕と貿易と、さまざまな金とで、ね、もう本当にきらびやかな豊かな生活。一方は羊や牛やロバや、ね、臭いですよ。あの家畜を飼われた方分かると思いますけれども、本当に臭いです。で、だからで貧しいしね。だからとても差別していました。で、差別しているような人たちがどんどんどんどん増えてきたら、王様としてはとても怖いわけです。だからこいつらを何とかしなきゃいけないっていうことで、奴隷扱いをして重労働を課して、そうすれば疲れ果てて力が弱まるだろう、数も減るだろうと思ったけど、逆でどんどん増えていったっていうわけです。神様の恵みですけれども、なんかでも生物学的にもそうらしいですね。なんか迫害があると増えるんですって。子孫残さないといけないって頑張っちゃうのでね。だから王様の思いと逆になっちゃって、たくさん増えていった。それで王様はいよいよ困ってしまって、考えたのが今日のお話。ちょっと前置きが長くなりましたけれども、王様がなぜこんな悪魔の考え方を起こしたのかわからないんですけれども、助産婦のシフラとプアを呼んで、お前たちがヘブライ人の女を出産を助けるときに、男の子だったら殺せ、女の子は生かしておけと言いました。まあ、男の子は殺せと言ったわけです。女の子を生かすっていうのは、女の子はエジプト人の奴隷にしたり、エジプト人のそばめにしたりして、生まれた子供はもうエジプト人になりますから、そういうふうにしてイスラエル人を徐々に減らしていこうと考えたんでしょうね。ね、その時に、シフラとプアを呼び寄せて命令したわけです。まあ、助産婦が2人っていうことはないと思いますよ。200万人もいるんですから、たくさんいたと思いますが、おそらくこの2人に命令すれば他の助産婦にも伝わると、まあ、そういうリーダー的な存在だったんでしょうか、ね。まあ、それで読んだわけです。しかしシフラとプアはピンチですよ。だって王様の命令は絶対なんですよ。王様の命令を聞かなかったら自分の命が取られてしまいます。 ちょっと想像してみてください。とっても困ったんです。でもシフラとプアは結論を出しました。それは子供を殺さないという結論でした。理由はおそらく3つあります。1番は神を恐れた。つまり神様がこんなことを許すはずがない。これは神様の御心に絶対かなわない。こんなことはできませんっていうことが1つ。まあ、2つ目は、まあ、人間としても、例えば信仰のないものでも、ね、やっぱり人の命を取る、しかも赤ん坊を生まれたばかりの赤ん坊っていうことはできない。そうだね。3つ目はおそらく職業です。彼女たちの職業は助産婦なので、命を生み出させる働きなんですよ。生み出させる私たちがなぜ殺すのって、これは私たち職業人としてプライドとしても許せないわっていう、そういう思いもあったと思います。で、彼女たちは殺しませんでした。で、彼女たちの思いを受け取って他の助産婦たちもおそらく殺さなかったんです。だから誰も男の赤ん坊を殺さない状況になったわけですね。それで王様は気がついて、このシフラとプア2人を呼んで、お前たちはなぜ男の子を生かしておいたのだって質問したわけです。皆さんどうですか？もうこんなんじゃないですか？ね、私だったらもう行く前に失神してるかなと思うんですけれども、でここでのシフラとプアの答えが面白いんですよ。シフラとプアはもう王様の前でごめんなさい、王様、あなたのことが守れなくてごめんなさい、ごめんなさい、怖くてできませんでした、許してくださいって言って謝ったんじゃないんです。なんて言ったかっていうと、私たちは、急いで駆けつけました。で、ところが行ったらもう生まれていて、超安産でみんな生まれていて、そして赤ん坊はもうお母さんの腕に抱かれていて、ね、私たちが見た時に男か女か調べようがなかったんですって言ったんです。なんか嘘みたいな話じゃないですか。ね、ちょっと嘘、ほとんどちょっと本当、ほとんど嘘っていう言葉だと思いますよ。多分安産で言ったらもう生まれていたってことあったと思いますけれども、みんながみんなそんな風じゃないです。難産の人も中にはいたと思います。でも彼女たちはそう言ったんですね。で、実はこの言葉は抜け抜けと嘘をついたということよりも、王様の言葉に実はポイントがあるんです。で、王様は何と言ったかっていうと、お前たちがヘブライ人の女の出産を助けるとき、男の子ならばって、今日読んでいただいた箇所にはあるんですけれども、新しい新共同訳の、聖書だと何と書いてあるかというと、お前たちが女たちの出産を助けるとき、海台の上を見てと書いてあるんです。つまりもう生まれたらすぐにですよ。まだへその緒もついてるような、そのような時に殺せって王様は言ってるわけです。だからこの女たちの言い分は、王様、あなたは海台の上で見て殺せって言いましたよね、だから一生懸命言ったんです、急いで言ったんです、でも生まれてたんですっていう、そういう言い方だから、私はあなたに逆らおうと思ったのではなくて、あなたに従おうと思って言ったんですけど生まれてたんですよねっていう、もうそういう言い分なんですね。だから、まあ、知恵ですよ、ね、でも、だから王としてはこれはもう確かに自分は海台の上を見てと言った。もう王は自分の言葉を取り消すことができませんから、ね、です。だから軍配は王様ではない、女たちに上がったんですけれども、じゃあ女たちはこの言葉をこう言えば大丈夫っていう確信を持って言ったのかっていうことですが、これはわからないです。王様が嘘つき女と言って殺したって言ったらもう終わりですよ。でも彼女たちにはこれしかすることがなかった、これしかできなかったんです。王様の前に許してくださいと伏すことはできない、なぜなら私たちは神を恐れているのであって王を恐れているのではないから、王の前に頭は下げないわけです。で私たちに言えることはこれ、もうこれしかない、もうこれでダメだったらいざ、もう私たちはもう責任取って責任取ってというか、殺せられるなら殺されましょうっていう腹をくくって言ったわけですね。で、彼女たちを神様はとても喜んで祝福し、たくさんの家族を増やしましたと。 という、そういうお話です。面白い楽しい話なんですけれども、ところがですね、ここでちょっと反論があるんじゃないかと思います。つまり彼女たちのやったこと、このあとどうなったかっていうと、エジプト王は怒って、生まれた男の子をエジプト人に命令して、生まれた男の子を全部川に放り込めっていう大量殺人、国家的な大量殺人に広がっていったわけですよ。だから彼女たちのやったことは確かに痛快なことだけど、でもかえって事態をひどくしたんじゃないのって、そういう疑問が湧いてくるかもしれません。でもね、ここで一つ言えることは、どんな小さなことでも愛を持ってしたことというのはそれなりに必ず意味がある、ね、大きな根本的な解決にはできないかもしれないけれども、彼女たちは少なくとも何人かの男の赤ん坊を助けたじゃないかって、ね、彼女たちにエジプトファラオの王の考えを変えろって要求すること自体が無理じゃないのって、ね、彼女たちには彼女たちの役割があるという、ね、そういう答えを、私たちは愛を持って考え出すことができると思います。しかしですね、もう少し、考えていきますとですね、この女たちの、したことっていうのは一体何なのかということなんですけれども、私はこう考えました。なぜこの話がここに載っているのか、もしこの助産婦の話がなかったら、この出エジプト記の物語は成立するのかっていうことを考えたんですよ。つまり神様がこの話をここに残した意図っていうのは何かっていうことを考えたんです、ね、でそうすると、2つのことを考えました。まず1つは、この国の迫害っていうのはまず個人から始まるということです。迫害者っていうのは自分の手を汚さないで、なるべく楽に、その目指すターゲットをやっつけようとするわけです。つまり個人を用いて自分の迫害を始めようとします。これはもうどんな世界でも一緒ですね。しかしそれがうまくいかなかったら、次に規模が大きくなって、どんどん国としての迫害になっていくっていう、そういう、人間の世界のこのセオリーみたいなものがここにあるなっていうのが一つです。でもう一つなんですけれども、彼女たちがですよ、もし神を恐れないで、王の方を恐れて、王の命令に従って男の子を全部殺したとしたらどうなったんでしょうか。考えただけで恐ろしいですよね。ね、イスラエル人の中では分裂が起こります、ね、でこの助産婦たちはもう生きておれなくなっていきます。本当に大変な混乱と分裂と不信と疑いと怒りとがイスラエル人の中に巻き起こるんですよ。だから王の狙いはそこにあるわけです。この女たちが俺の言うことを恐れて男の子を殺した時に、イスラエルの中で分裂が起こって、彼らの中でお互いにお前がやったいっていう、そのようなことでこうなるだろうと、そこに多分狙いがあったと思います。でこの女たちが王を恐れずに、神を恐れて子供を殺さなかったということ、これはとても大きなことです。イスラエルの分裂を防ぎました。同時に彼女たちがもし男の子を殺していたら、王を恐れて男の子を殺していたら、モーセはいないんですね。わかりますか。つまり彼女たちの働きは、彼女たちが助けた赤ん坊の中にモーセがいたわけですよ。でモーセの母のヨケベテはこの男の子を大事に育てていたけれども、周りはもうエジプト人がみんな男の子と見つけたら川に放り込む、もうどうしようどうしようもなくなって、それが次の第2章につながっていくわけです、ね。だからこの女たちの働きというのは、実は 出エジプトのモーセという素晴らしい指導者、神に用いられた人をこの世に生み出す、この世に引っ張って出す、そういう働きを、神様の大きな働きの中に入っているっていうのが、分かるのではないかと思います。彼女たちはそんなことは分かりませんよ。私たちのやったことはいつか必ず神様がどっと用いてもう絶対良くなるとか、そんなことは考えてないです。ただ彼女たちは、神様はこれをお許しにならない、私たちにはこれはできない、私たちは自分の職業と一生懸命やるだけだ、もうこれしかできないっていう、それを一生懸命やっただけなんです、ね。で彼女たちは、神様から祝福を受け、また同時に出エジプトのモーセを生み出す、引きずり出す、この世に出すという大きな神様の計画の中に入ったということが分かるのではないでしょうか。では神様はいつもそうなのかということなんですけれども、聖書の他の箇所を見てみるとこのような話はたくさんあるのではないでしょうか。マルコの福音書の16章一番最後のところなんですけれど、イエス様が十字架にかけられて、そして葬られて、ね、アリマタヤのヨセフス あのお墓に葬られますよね。でその、次の日が安息日になったので、みんな誰も動けない。で安息日の明けた日曜日の朝に、朝早くに女たち3人がイエス様は葬られた時に、もつ薬香料は入れてもらって天布できれいに巻かれたけど、油が塗ってなかった、油塗ってないから私たちが今から行って油をもう一度塗って差し上げましょうって言って、油を持って朝早く出かけますよね。この話皆さんご存知ですよね。出かけていくんですよ、3人の女たちが。でその時にこの女たちは生きながらこんなことを話しているわけです。何を話しているかっていうと、イエス様に香料を塗ってあげましょうって、ね、あの傷も本当に痛々しかった、油を塗って差し上げたいって、ね、もう亡くなった人なんですけれどもね、差し上げたいから行こうって言って、みんなで朝早く暗いうちに出てきました。夜が明けてからですね、暗いうちはまだ安息日なのでね、夜が明けて出てくるわけですけれども、その時に彼女たちはこう言ってるんですよ。お墓の入り口は大きな石で塞がれています。あの大きな石を誰がどけてくれるのかしらって、ちょっと私大丈夫って思いませんか。自分たちの力でそのお墓の石どけられないのに、彼女たちは香料を持ってイエス様に油を塗りに行こうって行くんですよ。普通だったらちょっとその石を動かすなんか力のある男の人を数人頼んでさ、行ったらどうとか、もっと計画的に行動したらとかって思いますけど、彼女たちはそんな手配を全くしてないわけです。まあ頼もうにも、男の人たちはみんなもう恐れて逃げていってしまっていますから、頼むこともできなかったっていう事情もあったと思います。でも彼女たちは、あの大きな石は女の私たちではどかせられないから、油を塗って差し上げるのは無理だよね、できないよね、やっぱり私たちには力がないって言って泣いて終わったんじゃないんです。行ったんです、油を持って。決して諦めなかった。どうなるっていう計画もないですよ。誰かが開けてくれるかもしれないぐらいのところで行くわけです。ここに私は本当に素晴らしいなと思います。もうとにかくイエス様のために何かしてあげたい、この思いだけで、ね、自分には力がないとか弱いとか、ね、そういうことで諦めたりしないで、自分のやりたいことを一生懸命やろうって、神様のためにしてあげたいことをしようって一生懸命出かけていたところに私はとても感動を覚えます。そして行ったらどうなりましたか。その石は神の使いが開けてあった、びっくりですよ、開いてたんです。でそこにイエス様はじゃあいたかっていうと、いらっしゃらなかったんです。もう空っぽだった。ここでじゃあ女たちのやったことは一体何だったのって、ね、油を塗って差し上げたいと思って行ったのに、その、ね、お墓の石はどけられていたけど油は塗られなかったじゃないか、彼女たちは一体何をしたのかっていうことなんですが、 実は彼女たちの大きな役目があります。それは復活の第一目撃者っていうことなんです、ね、彼女たちは最初恐れて誰にも言いませんでしたよ。でもみんながあちこちもイエス様がこう現れたって言った時に実はねって言えたと思うんです、ね、彼女たちの思いとは、彼女たちは油を塗りたかっただけですけども、実際はイエス様の復活というこの私たちにとってはなくてはならない、もう本当にこれを抜きにして私たちの存在もないようなイエス様の復活の第一目撃者として用いられたわけです。ここに神様の私たちへの眼差しがあると思います。私たちが私のこの働きが何の役に立つのか、ね、そんなことはわからないけれど、とにかく今このことをこの人のためにやってあげたい、ね、神様このことをあなたの御心にかなっていますよねと祈りながら誰かのために何かをやるっていう、そのこと、しかもそれは本当にその時のすべてをかけるんです。この女たちが自分の命を恐れなかったようにね、自分のすべてをかけて何かをする時に神様はそれをとても喜ばれ、その小さなことをご自分の大きな計画の中に入れていかれる、それが神様の私たちへの眼差しではないかなと思います。このシフラとプアも自分たちが取り上げた赤ん坊がモーセになったということは知りませんでした。なぜならこのシフラとプアが赤ん坊を助けた、その後にモーセが出エジプトの素晴らしい働き手として神様に用いられたのは80年後なんです。シフラとプアは多分もう天に召されていたと思います。そして天で、あの時の赤ん坊がモーセってよって、はあ、神様私たちの働きってすごいですね、あの赤ん坊がモーセだったんですねって多分天国で喜んでいると思いますね。ね。で、このだから私たちの働きも私たちがこの世で生きている間にこれがどんなふうに神に用いられているかっていうのはわからないです。神様の視点で私たちは神様の計画すべてを知る、分かることはできない、分かったと思ってはならないと思います。このシフラとプアという、女性は、この二人の名前は美しい輝きっていう意味なんですね。皆さんこのシフラとプアをどうですか、ピチピチの若い元気な女性だと想像してましたか。逆ですよね。何人も赤ん坊を取り上げて、ね、もう若い女性たち、あんたち頑張んなさいよって声かけてる、もうどっちかっていうともうおばあですよ、カメカメおばあみたいな、そういうイメージで多分皆さん取っておられたと思います。私もそうです。しかし神様はこの二人にシフラ、プア、美しい輝きっていう名前を残されたんですね。このことを思うときに私たちが本当に汗まみれになって、ね、何の役に立つか分かんないけど自分の仕事に一生懸命、人のために一生懸命やってるっていうこの姿が実は美しいよ、輝いているよって神様が言ってくださっていると、そういうふうに私には取れます。そしてもう一つ面白いことは、私たちのやった小さなことが何の役に立ったか分からないけど、もしかしたら何の役にも立っていないけれど、天国に行った時に、ね、シフラとプアが、あの時の赤ん坊がモーセだったってよ、ハレルヤって言ったように、私たちがやった小さなことがもしかしたらっていう素晴らしいことになっているかもしれないと思うとちょっと嬉しくなります。で、そのことは天国に行った時の楽しみの一つに残していたいなと思っています。私たちが本当に神を恐れ、そして神を恐れるということは神様に、が何を望んでおられるか、神様が何を喜ばれるかっていうことを選び取っていくということです。それを選び取って自分に与えられた小さな自分の役割を一生懸命 それこそその時自分のできるすべてを注ぎ込んでやっていくことを神様はとても喜ばれ、この地上においても祝福を与え、また天に行った時に素晴らしい冠をかぶせてくださるのではないかなと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を心から喜び賛美いたします。神様、本当にこのシフラとプア、今から3500年も前のエジプトの地にいた2人のサンバのおばちゃんです。神様、しかしこの2人の働きは今の私たちに通じます。小さな存在、本当に、こんなことをして何の役に立つのかと思うような本当に小さな存在ではありますけれども、私たちがあなたを愛し、あなたが何を望んでおられるかを本当に選び取っていく、そして自分にできる一生懸命すべてを注ぎ込んでいくとき、あなたはそれを喜ばれ、祝福され、そしてあなたの大きな計画の中に入れてくださる、それを、その喜びを今日シフラとプアから、得ることができました。神様、本当にあなたは大きな方です。あなたの大きさ、あなたの愛を心から褒めたたえます。感謝してこのお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。